そう、ポッドキャスト QR。
最後右手を突き上げた梶谷雄也、青山学院大学第50回の全日本大学駅伝を制する青山学院大学梶谷雄也、今両手を突き上げてがポーズのフィニッシュ、ゴール。青山学院大学2年ぶり2回目の全日本大学駅伝制覇、大学駅伝名実ともに日本一に輝きました。三冠に向けて視界よし。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、ナビゲーター文化放送長谷川太アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。おととい11月4日に行われた真の大学駅伝日本一決定戦、全日本大学駅伝、今お聞きいただきましたけれども、優勝候補筆頭の青山学院大学が前評判通りの力を発揮して優勝しました、はい、これで青山学院大学は出雲全日本を制して大学駅伝3冠に王手をかけたということになりました、はい、まあ、やっぱり強かったですね。
ものすごい強かったです ですね、
まあ、4区5区あたりまではうわっというふうに思いましたけども、やっぱりあの、ね、7区の森田誉選手のゲームチェンジャーぶりというのは素晴らしかったと思いますが、はい、さて今日のこの時間はですね、文化放送の全日本大学駅伝実況中継で解説ゲストを務めてくれました、駿河台大学の徳本和義監督と GMO アスリート下田裕太選手のレース解説をお届けします。まず今大会の大きなトピックとして挙げられたのが区間距離の変更でしたね、はい、まあ、アンカー区間の8区を除く全ての区間距離が変更になりました、まあ、各チーム手探りの中レースの本番を迎えたわけですが、その区間距離の変更と各チームの戦術について、文化放送牧島紀彦アナウンサーが徳本監督と下田選手に伺いました。
改めてこの区間に関しては徳本さんどういった印象ですか？
そうですね、はい、もうあの2つに分かれると思うんですよ、はい、もう前半勝負か後半勝負か、うん、はい、これを軸にどう配置するかっていうのは各監督考えてたと思うんですよね、
はい、
で、まあ、結果的に青学東洋は後半勝負、
はい、
で意外にバランスよく組んだのは駒澤だったりとかですね、あの辺は結構バランスよくこう、まあ、東海もそうですね、バランスよくこう、はい、適材適所というか、うん、こう要所要所に強い選手を置いていったっていう、まあ、チーム構成があったので、はい、まあ、そこはやはり後半勝負の方が今回、初めての区間配置を見て、うん、まあ、それができるチームが強いのかなっていうふうに思いましたね、
はい、下田選手はそのあたりどう受け止めました？
そうですね、やはり結構4区に主力を置いていた順天堂とか、はい、まあ、青学も林君を置いてたんですけど、まあ、そういうところがあんまり機能しなかったところを見ると、やはりなんか真ん中に置いていく短いところに置くよりは、うん、やはりそこまでうまくつないでやっぱ 7、8で勝負するのがそういい形なのかなっていうのを、まあ、今回の駅伝では感じましたね、はい、
うん、でもそのあたり徳本さん、1区も短いとはいえアップダウンがあって、はい、出遅れてはいけないという駅伝の中でその配置難しいですね。
そうですね、はい、まあ、ただその今回も僕思ったんですけども、はい、順位じゃなくてやはりタイム差だと思うんですよね、
はい、
なので順位がまあ悪くても、はい、やっぱタイム差で巻き返せる力のある選手を後続に置くっていうのは、うん、ある意味の安心感につながるので、うん、まあ、とにかく1区っていうのはですね、その先頭からのタイム差をいかに抑えるかというところだけなので、はい、まあ、今回の駅伝に関してはこの全日本大学駅伝の区間配置に関してはそれほど1区を重要視しなくても大丈夫なんじゃないのかなっていうふうに感じましたね、うん、
全日本大学駅伝最初のたすきリレーが行われます。第1中継点藤前中継所、早くもたすきが届いてまいりました。なんとびっくり、日本学連選抜関西学院大学石井裕樹が先頭でたすきをつけました。見事、日本学連選抜関西学院大学の石井裕樹が最初でたすきをつなぎまして区間賞獲得。そして2番手、第2位でたすきをつないだ帝京、青山学院は第3位、そして第4位で東海大学たすきをつないできました。中央学院大学、さらには駒澤大学が第6位、相次いでこれからたすきをつないでまいります。
まあ、やっぱりこう7、8に置くのが下田選手の中でもいいかなって感じですか？
そうですね、はい、やはり前半でやっていても前半に中高を置いていっても結局やはりタイム差開いても1分みたいなところが感じたので、はい、まあ、そういう意味でやっぱ 7、8 に置いた方が結果的には強いのかなと。やっぱゲームチェンジャーを7に置けるかっていうところだとは思いますね。そのやはり速いだけではなくてその後ろからでも巻き返せるような選手をやっぱりそういうところに置いていくと、うん、だいぶ安定するような区間配置になるのかなっていうのを感じます。
まあ、あの当日のエントリー変更で優勝した青山学院大学は1区と2区を変えました。そして8区間中2番目に長い7区を変更して、はい、今橋本選手からの話もありましたけど、まさにこの7区にゲームチェンジャーのキャプテン森田選手を配置したということですね。まあ、この森田キャプテンが、前を言っていた東海大学の港谷選手をしっかりと抜き去りまして先頭に立ったと、はい、いうそういうレースの展開でしたね。まあ、続いて下田選手に青山学院大学の優勝のポイントとなった選手を伺いました。
いやもちろんいい走りをしたのは森田とか上がるとは思うんですけど、はい、やはり森田はああいう走りはもともと求められる部分でっていう意味では、まあ、順当に走ってくれたっていう部分を考えると、うん、やはり僕は吉田優也の方の5区、はいはい、5区で走った吉田優也の方が本当に一番いい走りをしたのかなというか、はい、本当に試合を決める走りだったのかなと思いますね。
さあ東海大学が先頭トップでタスキを通過、そして第2位が青山学院大学。さあその差はどのぐらいになっているんでしょうか。第4中継点では26秒差だったんですが、どうでしょうか。そんなに差は縮まりも広がりもしない今タスキがつながりました。青山学院大学です。第2位でタスキがつながった、手元の計で24秒差。
まあ、その5区の時は鬼塚選手が東海大学先頭を走っていて、吉田優也選手が2位というところだったんですが、結果的にはこの実力のある鬼塚選手に対して差を広げられず、わずかに詰めたというのはやっぱり下田さん大きかったですか。
そうですね、はい、本当にあそこで30秒やられて1分差っていうところを考えたら、はい、まあ、本当に全然違かったと思いますし、うん、あの吉田も初めての駅伝で本当に緊張して、相手も鬼塚で緊張してっていうところがあったと思うんですけど、はい、しっかり自分の力を発揮して、まあ、いい走りだったと思います。
うん、まあ、この青山学院大学の両吉田ですね、はい、5区の吉田優也、そして6区の吉田圭太、この2人が本当によくこう助けをつないだなというところだったんですかね。さあ続いてですね、2区の関選手がトップに躍り出てから7区の途中まで先頭でレースを運びました。まあ、最終的には青山学院大学に敗れて2位となった東海大学です。ポイントになった選手について徳本監督に伺いました。
そうですね、はい、やはり目を引いたのは、はい、やっぱ3区の立田君の走りがすごく目を引いてですね、はい、まあ、彼があの東海でいうこのゲームチェンジャーになりうる存在なのかなと。
さあ先頭で来たランナーは東海大学です。東海大学今立田良司から西田武史に助けがつながりました。これが50メートルになりました。東海大学断然先頭。さあ後方を突き放して東海大学独走に変わりつつある3区から4区へのたすきが今、本と白のたすきが今つながります。今立沢から西田に今たすきがつながりました。
はい、まあ、これがこの箱根ってなってくると、まあ実績はあるので十分だと思うんですけども、まあつなぎの区間ではなかなかこうゲームチェンジャーっていうとこまでいけないので、やはり鬼塚くん関くんあたりがですね、まあしっかりもう一回コンディション整えて力をつけないと、はい、打倒青学までは届かないのかなっていうふうに感じました。
やっぱりこう東海大学が青山学院の上に行くには、その最強世代と言われる3年生の活躍ですか。
そうですね、はい、そこのエース区間でしっかり走りきるっていうのが本当、うん、最低条件だと思います。
まあ、というこの東海大学の振り返りですけれどもね、まあ、その他三強の一角とされた東洋大学は主力に怪我人が出て思い通りのオーダーを組むことができず、まあ、前半の出遅れもちょっと響いて3位、
はい、
箱根駅伝の予選会を圧倒的な差でトップ通過を果たした駒澤が4位、うん、過去最高順位が8位という帝京大学が記録を大きく更新する5位ですね、
はい、
同じく過去最高が9位だった國學院も記録を大きく更新して6位ということになりましたね。そして7位が法政、8位城西、ここまでがシード権を獲得し、前回大会優勝チームの神奈川大学は10位という結果でした。はい、
今大会からまあシード権の枠が6位から8位まで広がって、このシード権争いも盛り上がりましたよね。
そうですね、はい、もう最終的には本当にこの差がですね、はい、10秒そこそこということだったんですからね。さあ最後にですね、下田選手に青山学院大学の3冠の可能性について伺いました。
今回に関してもまだじゃあ100点のレースだったかって言われたら、やっぱ橋爪とか高田とか林とか、はい、まあ、あんまりその自分でもあまり100点のレースはしたと思っていないと思うので、まあ、そこら辺がこう悔しさで力を貯めてまたこれで爆発してくれるんじゃないかなと。そしたらやはり2度目の三冠っていうのは見えてくるんじゃないかなと思います。
まあ、というこの島田優太選手ですけれどもね、後輩たちの戦いぶりを非常にこう頼もしく見ていたんではないかなというふうに思いました。
はい、
さあ新春の箱根駅伝は青山学院大学の三冠となるのか、それとも他のチームが青山学院大学を止めるのか、非常に楽しみになりました。
はい、いよいよ箱根駅伝まで2ヶ月を切っています。
そうですね、
声のナビゲーターは文化放送長谷川太志アナウンサーでした。